こんばんは、翻訳アメコミ、アメアラレです。
こんばんは。
今週何食べたのコーナー
よ
っ、今週面白かったエンタメを報告し合うコーナーです。
はい。
最初はグー、じゃんけんぽい。
お初勝利
初勝利じゃん。
私からですね。
はい、よろしくお願いします。
で、今週忙しくてあんまりエンタメ楽しめなかったんですけど、
あらあら、うん、
じゃあちょっとゲームを始めまして、
お
忙しいなりに。
おまさか。
最近話題になっているゲーム、
うんうんうんうん、
パルワールドっていうゲーム。
あー、風来の試練6じゃないか
6じゃないですね。
聞いてるよ。あのポケモン的な世界観で、
そうそうそう、
なんかちょっと リアリティがある。
そうですね、まあ、こうモンスター、可愛らしいモンスターたちが存在する世界で、
うんうん、
まあ、主人公が生き抜くために、うん、そのモンスターをゲットしたり、うん、育成したり、うん、バトルさせたりとかしながら、うん、まあ、成長していくっていうようなお話ですね。
はいはいはい、はい、ポケモンじゃん
、まあ、ストーリーとか特になくて、うん、本当に生存が目的のゲームなんですね。
あ、サバイバルなんだね。
箱庭的な、まあ、島があって、その中でこううまいことモンスターゲットしながらっていうふうに、まあ、成長していくんだけど、
うん、
まあ、面白さのポイントとしては、うん、まあ、一つはポケモンの面白さがまずあるよね、
はいはいはい、
まあ、ほぼポケモンですから、
はい、
ゲットしてバトルしてっていう成長バトルの面白さがあって、
うん、
でそれとは別にこの生存っていうのをテーマにしているせいで、こう生産とか採集の要素があるんですよね。
はいはいはい、
食べるものを作んなきゃいけない、
うん、
食べる家、住む家を作るための素材を集めなきゃいけないとか、
うんうんうんうん、
でそういう狩猟採集みたいな要素もこのモンスターに手伝わせることができるっていう要素がある。
なるほどなるほど。
だからたくさん資源が欲しければたくさんモンスターを捕まえて、そいつらをこう刺激して、
あ、家畜
だ。そう、まさに家畜として使っていく。でただ、こう刺激する動物が増えれば当然そいつらを食わせるための食料も必要になるし、
なる、
家も必要になって、よりこうなんというか企業を拡大していく必要があると。
はいはいはいはい、
と同時に、まあ、ゲームでね、こう、レベルを上げていくと、新しくこう、スキルが、というか、なんだ、新しい技術がこう、アンロックされていって、
うんうんうん、
例えば最初はこう、狩猟採集だったのが、畑が作れるようになって、
うんうんうん、
畑でこう、奴隷労働をさせたりとか、
はいはいはい、
あるいはこう、電気が使えるようになって、こう、ライン光みたいな、ベルトコンベアを流して、その上でこうずっと作業させる、モンスターたちに、
はあ、
っていうのができて、まあ、その、ゲームの進行に伴ってゲーム性がどんどん変わっていく、
うんうんうんうん、
最初は本当にポケモン的な、
うんうんうん、
でもそもそも最初の1匹は主人公は自分でこう殴って捕まえるっていうところから始まるんで、
おーすげえ、
でモンスターも主人公を殴ってくるしね、
はいはいはいはい、
でそこで捕まえてだんだんだんだんこう自分の力を高めていく、
へ、
でそうすると、まあ、共同体も広がっていくから、それを食わせるためのまた作業が必要になってくる、
なるほどね、
ということでゲーム性がどんどん上がっていくと同時に、まあ、やっぱいろんな、なんていうか、新しい能力ですよね、
うんうん、
例えば最初はこうたくさん木の実を取れるやつがいいんですよ、
ね、はいはいはいはい、
でもだんだんこう技術が発展してくると、やっぱこう体から電気を出してくれてる、
人間の歴史じゃん
電気ネズミみたいなやつがいるとやっぱ生産性が上がってくるんですよ。
つまりあれだろ、そのエネルギーの発展によって、
そうそうそう、
社会構造が変わっていくという、
変わっていく、水力を原動力にした、例えばこう何、小麦粉を作る機械とかですよね。そうすると水タイプのポケモンを出して、それでこう水を吹き出させることで小麦粉を作ったりとか、
狩猟採集の時代から古代社会へと
農耕定住に変わっていくそして近代化に進んでいくと、火力を使えば炎タイプのポケモンが必要になると
か。なるほどね。最終的にあれだろ、自分よりも賢いモンスターが自分の代わりにやってくれるようになるんだよね
全てがモンスターがやってくれるようになると、まあ、最後は言ってないんだけどねっていうゲームで、その使うポケモンとは言えないのか使うモンスターもどんどんどんどん変え、もう幅広くいろんな種類のモンスターを使わないとゲームが先に進めないっていう、結構面白かったですね。まだ途中なんですけど、今でも時間見つけちょこちょこやったりしてますね。
それあれだよね、ポケモン株式会社ポケモンがさ、
うんうん、
なんか声明を出すぐらいさ、
ちょっと
そのパクリじゃないけどみたいな感じで
ちょっと言及されてますよね。
でも今の話聞くと全然ゲーム性違うような気がする、うん、
ゲーム性違うと思います。確かにポケモン的な、
うん、
まあ、ゲットして、うん、経験値を高めてレベルを上げて戦わせるっていう要素もあるけど、でもそこは本当にゲーム性の一部で、どっちかというとその生産性の向上みたいなところが私は面白かったですね、
うん、なるほどね。
はい、以上です。
そっかそっか。じゃあもう本当にそのただ嫌な意味で話題になるだけじゃなくて、やっぱ面白さがちゃんとあるゲームだってことですね、う
ん、ちゃんとその作品なりの面白さを持っていて、
うん、何でできんの？
パソコンと、
うん、
何でできるんだろう、プレスとかプレイステーションとかでもできるのかな、私パソコンでやってますね。
なるほどね、はい、はい、 ゲームやりたいんだよな。そう。いや、もう風来の試練やらなきゃと思うんだけど、やったらもう他のこと何もできなくなって、ここでも毎週風来の試練の話をすることになってしまうから。
風来の試練6ですかね、最近出たのは。
はい。え、不惑って 40?
不惑は40かな。
そうか。惑40までやんのやめようかな。
マジで。
惑わされちゃうからさ。
試練、まあ確かに試練って選択の連続だしね。
そう。
惑わなくなった方が安定性が、安定感が上がるのかな。
今週ですね。
はい。
本当はさ、なんか、こう、演劇とかコントとか見たいんだよなと思いつつ、まあ、結局やっぱ映画を見る毎日なんですけど、奈落のマイホームっていう、2021年に公開された韓国映画ですね、見たんですけど、シンクホールって言って、たまにネット動画とかでもバズってるんだけど、急に大きなさ、穴がさ、こう街に開いちゃうっていう、
ああ、あるね。
現象があるじゃないですか。
たまに事件というか出てくるよね。
ね、あれで、自分の買ったマンションがですね、引っ越して2週間で沈むっていうお話で、
ああ、面白い。
で、500メートル沈んだそのマンションから、残ってた住民たちで力を合わせて脱出しようっていう、う
ん
う
ん、へー、ああ面白いじゃん。
で、まあちょっと画面のチープさみたいなのは確かにあるんだけど、やっぱり次々にこうピンチが訪れてきて、でキャラもまあちょっとシリアスな場面もありつつ、コミカルな感じで進んでいくし、
ほうほう、
なかなかよかった、なんかちょうどいい感じ、こう、
ちょうどいい映画を。
ちょうどいい、家帰ってきてからね、まあちょっとご飯食べながら見るかにちょうどいい映画でございましたね。まあ、そういう欠陥住宅ディザスタームービーということで。
ああ、そういうジャンル、あるんだ、なるほど。
見てて、まあもちろんその映画としてシンプルに面白いところもあったんだけど、なんかこう韓国社会のなんか現実みたいなのがちらっと知れたのも良かったなと思って、なんかやっぱ韓国ってその都心部というか仕事がいっぱいある街に自分の家を持つっていうのがめちゃくちゃ難しいんだって。
はあ、なるほど。
だからみんなかなり郊外みたいなところから、
はいはいはい、
まあ日本も一緒なのかな。
確かに。
でも多分それがきっともっともっと苛烈なんだろうね。だから都心に、まあ、家をかマイホームを買ったんだって言ったら、なんか部下とかからめっちゃお祝いされて、みんなが遊びに来てみたいな。
ああ面白い。
そう、前その引っ越し祝いパーティーですかみたいなのをやってまして、
へ
えと思って、なんかそういうその外国のなんか文化みたいなのを知れると面白いですよね。
お、
主人公が引っ越した日雨降ってるんですけど、引っ越しの日なのに雨なんて大変ですね。でも雨の日に引っ越しをすると金運が上がると言われてますからみたいな、
は
セリフがちらっと入るとさ、
はあはあ、
おなるほどみたいな、
やっぱそういうなんていうか、そういう文化と価値観が生まれるぐらい引っ越しというものを大事にしてるし
だってないもんね、そんなことね。
引っ越しの日に雨降ると金運上がるんですよ。
聞いたことない
、聞いたことない、ね、
まあ何、大安とか仏滅とか気にするか、それもあんまない
かな、
それよりも現実的なスケジュールの方優先しちゃうよ
ね。そうね、仕事のスケジュールとか気にしちゃうな。
あとなんかやっぱ家が歪んじゃって、こうガラスが割れちゃうんだけど、それをこうビニールで補修するんだけど、はあ、キムチ用のビニールって言うんですよ。
ほう。
あ、キムチ用のビニールっていう、そういう。
そういうビニールがあるんだ。
グッズがあるんだなと思って。
ああ、それちょっと良くないビニールっていうことなんです
か。そうそう。
ああ、なるほどね。
だから、ちゃんと補修しないで、キムチ用のビニールで間に合わせてるなんてっていう多分ニュアンスだと思う。
なるほどね。
これ結構さ、こう、他国の文化じゃ置き換え不可じゃん。
確かに、ビニールの核とか考えたことないもんね。いいビニール、悪いビニールってあんま分かんないもんね。
ないけどね。そういう感じでね。
へ
なんか、韓国映画って結構面白いです
よね。面白いよね。私もそんな多くは見てないけど、たまに見たりすると、やっぱ近いけ、近い、文化的に近い分、違いが目立つよね。
ああ、そうかもしれないね。
こんな風に考えるんだみたいな違いが目立って面白さ生まれるよね。
同じマンションに住んでる、まあ、別の男性、別の家族の男性のことをさ、ほうほう、兄さんとかって呼んだりするところとかさ、
すご
なんか韓国っぽいなと
思って。
あるよね。まあ、ちょっとそういう、プチ旅行じゃないけど、なんか、ああ、そうなんだ、こういう文化なんだな、みたいなこと思いつつ、 まあ、話の流れとしては結構こうピンチピンチの連続で、うんうん、まあ、かつこうちょっと熱いものもあったりなんかして、いい絵、なんかちょうどいい、ちょうどいい映画でしたね。
そのストーリー聞いてさ、うん、あの椎名誠の SF 小説で、うん、あの家族陥没っていう小説があるんですけど、
知らないけど、
これも、うん、まあ、今言ったストーリーとだいぶ似てる、うん、確かに家庭ディザスターものかなって今思ったんですけど、うん、それはどういう話かっていうと、うん、もうほぼ一緒、うん、マイホームを買った男がある日突然自分の家の周りだけ陥没し始めるっていうストーリーですね。でどんどんどんどん陥没が深くなっていって、うん、どうやってそこから脱出しようか、うん、っていうか、まあ、脱出しないと出勤できないから最初こうはしごをかけて出勤するとね。はいはいはいはい、でも今度はしごも足りなくなってなんか別のもので代用したりして、でそうすると当然日本中で話題になってニュースになって、うん、いろんなところから支援物資が届く、うん、なんかやたら古着が届くなとか千羽鶴なんてどうすればいいっつんだよみたいな感じで、あ、 ありがた迷惑感みたいな話、
なんかちょっとこうそれも皮肉というか、ね、現代社会を切ってる感あるね、
切ってる感あって、あ、椎名誠の小説ありましたね、そんなの。ちなみにオチは、うん、どんどんどんどん沈んでって急にまた戻り始めるんですよ、上がってって、でそのうちだんだん周囲からの関心も薄れていって元に戻る頃にはもう普通の誰からも相手にされない普通家になってました。で翌日男が出勤しようとすると足がつまずいてしまう、でシャッと見ると家が1センチ上に上がっているっていう風に終わる小説でしたね。
あ、なんかそれもちょうど良さそう
だ、ね、ちょうどいい SF です。家族陥没、
はい、
はい、
ということで、ね、この番組では毎週1冊の翻訳アメコミを紹介しております。
はい、
今週のテーマはようやくですね、バットマンキリングタイムですよ。
いろいろあってなかなか扱えなかったんですが、
ね、
去年の年末に出版された作品を扱っていきたいと思います。
うん、はい、ライターはトム・キングですね。
トム・キング、こちらのこのラジオでもたびたび紹介している、
はい、
もう外れのない、
まあ押しも押されぬ人気ライターだとは思うんですけれども、
どれを読んでも面白いと。
今回の作品どうでした？
難しかったね、なんか
難しかった。
ちょっと難しかったかな。
そうかそうか。なんか、帯には、
うん、
謎が謎を呼ぶ本格サイコサスペンスが開幕するっていう風になってて、
うんうん、
これが確かにこうトム・キングに求められてるものなのかなと。
ああ、そうね、トム・キングといえばやっぱりサイコロジカルファミリーホラーだっけ、
はいはい、ビジョンですね。
ビジョンかな、
うん、はい、マーベルコミックスではビジョンっていう作品書いてて、それはサイコロジカルファミリーホラーっていうジャンルにな
ってて、まあ確かにその通りの、はい、まあ、こう謎を散りばめつつも、
う
ん、ちょっと怖い、
そう
そして笑ってしまうところもあるっていう、うん、なんかいろんなジャンルをこう内包しているような作品でしたね。
あと傑作だなと思ったのはミスターミラクル。
あれ面白かったですね。
あれもこう現実と虚構っていうのがわけわかんなくなりつつ、うんうん、何からでも抜け出すことができる脱出の天才ミスターミラクルをね、
はい、
主役に据えて、神の話から家の話までっていうこうすごい行ったり来たりというかね、
ものすごいこの小さな話とすごく世界規模、宇宙規模のものすごく大きな話を同じレベルで扱うっていう作品でしたね。
あれも面白かったです
ね。素晴らしかった。
まあそれから最近やったのなんだっけ、ロールシャッハとか
バットマンとか、トム・キングバットマン
も、ね、トム・キングバットマンもやりましたね。ということでね、まあやっぱそういうサイコロジカルとかなんかちょっとこうツイストというかひねりの効いた話がなんか持ち味なのかなと思うんですが、今回どちらかというとエンタメ娯楽色強めでしたよね。
そうですね、ストーリーとしてのひねり面白さというよりは娯楽、あの場面の面白さ、
うん、
戦いの面白さ、状況シチュエーションの面白さとか、なんかそんなのを重視しているような印象でしたね。
新キャラとして登場した、うん、キャラクターも結構こう立ってましたよね。
いいキャラしてましたね。
キャラ立ちがすごくて、
めっちゃいいキャラなのにこれ初登場なのかって感じましたね。
トム・キング、バットマン、こう、バットマン誌っていうんですか、いわゆる、こう、本筋のバットマンを書いてたこともあるんですが、
ほうほう、
今回のこの、キリングタイムに関しては、ミニシリーズ、
うん、
まあ、読み切りみたいなもんですよね。で、バットマンの活動2年目の出来事を描いてるっていうことなんで、まあ、この一冊だけでね、前後の文脈関係なく、
確かに。
読めますし、
うんうん、
そんなに、だから、サイコかなっていう感じですよ。サスペンス、まあサスペンスか。
サスペンス。
まあ確かに黒幕は誰だという大きな謎が、
うん、あ、そうだね。
あるんだけどね。
うん、うん、
うん。まあそんなにこう、なんて言うんだろうな、 気張って見なくてもいいというか、
気楽に肩の力を抜いて読める作品ですね、
というようなお話でございましたので、
はい、
今からもしかしたらその黒幕の正体含めてね、ネタバレ気にせず喋ってしまいますので、
うん、
まだ読んでいない方は、読んでからこの先を聞いていただければと思います。
はい、
今回の物語は、
はい、
まあ、キラークロックが銀行強盗をするところからスタートするんですけれども、
うんうんうん、はい、
なんていうかバットマン2年目忙しいっすね
あ、確かに今回そのヴィランというか敵役結構豪華にいろいろ出てくるんですよね、うん、
はいはいはい、
キラークロック以外にも、
うん、
例えばリドラーも出てくるし、うん、キャットウーマンも出てくるし、
はい、
ペンギンも出てきて、
はいはい、
まあ、それ以外にもねいろんなキャラクター出てくるんですけど、もう2年目の段階でこんなにいるのかとは思いましたね。
ね、最初はこう、マフィアギャングたちと戦ってたんだけど、うんうん、もう2年目になるとこういうねあのフリークたちがあの活躍するようになってきて、
よくこうバットマンがいるからフリークが集まりだしたなんて話、まあ、定期的に出てくるじゃないですか、
はいはいはい、
それを思うとやっぱ2年でこんだけゴッサムをめちゃくちゃにしたバットマンの責任は軽くはないなとは思いますよね
我々が扱った中でも、
うん、
リーパーっていう、
うんうんうん、
なんか犯罪者絶対殺すマンと戦うバットマンイヤー2、
はいはいはい、
それからちょっと世界線は違うんですけど、
うんうん、
バットマンの偽物が現れるバットマンインポスター、
あれも2年目か、
あれも多分1年ちょっと2年目とかだったと思うんでね。あと何がありましたっけ、ロングハロウィンも2年目じゃなかった、
あれもそんな初期、あ、そっか、そうだね。
ね。
こんな話した記憶あるな。
結構、序盤から大変ですよね。
大変です。そういう意味では、じゃあ、今回の2年目でこんだけいろんなやつが出てくるのも、
うん、
まあ、当然ちゃ当然なのか。
当然ちゃ当然なのかな。で、実はこの、キラークロックの、強盗は、
うんうん、
まあ、陽動で、
はい、
本当は、キャットウーマンやリドラーが裏で糸を引いてるもう一つの事件があって、そっちが本命だったんだぜというような話ですね。
このストーリーさ、うん、結構そのいくつかの事件が同時進行をどんどんしていくじゃないですか、うんうんうん、でもその語り部というか語る順番として、全然こう煩雑にならない構成になってるのすごかったですね。
ああ、そうですね、時系列をずらしていく作品、トム・キングで言えばグレイソンなんかもそんな感じでしたね。
あ、そうだね、グレイソンでもあったね。
あれはあれか、お尻から語って
逆に逆転してるっていう構成でしたが、
構成でしたけど、
これはポイントポイントで逆転させたりとか、
はい、
ちょっといきなり昔の話を入れてみたりとか、
あ、そうですね、紀元前まで今回
紀元前まで入れながら進んでいくんで、はい、最初はおなんかどうなんのかなと思ったんですけど、全然ストレスなくその複雑な時系列がスッと頭に入って読みやすかったですね。
まあそうですね、この構成というか、なんつうんだろう、表現の仕方、
うんうん、
やっぱすごいなと思ったのは、
うんうん、
まあ、その真の計画というか、
はい、
本当の目的を、
うんうん、
まあ、なんつうんだろう、権威づけるために、うんうんうん、やっぱどうしたって過去の話しなくちゃいけないんだよね。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい。
ただこれ、もし時系列順に並べたら、序盤めちゃくちゃ退屈になっちゃうんだよね。
ああ、そうだね。確かに。
だから、読者が頭混乱しない程度に、時系列をシャッフルさせることによって、
うん、
驚きと、その面白さを、
なるほど、
両立させてるっていう、そういう語りの上手さっていうのは感じましたね。
確かに、確かにね。とにかく面白い、飽きないというか、
うん、
だれる瞬間なく進んでいくもんね。
そうそうそうそう。定期的にバトルや人の死が。
人の死が描かれるんで。
描かれるんで。
お、それからどうしたっていう感じで、先に先に進めましたね。
そうそうそう。でさ、まあ必ず、その、1週間前とか、
うんうん、
7分後とか、
はいはいはい、
午前5時54分とか、
うんうんうん、
そういうことで、こう、語り手が、語ってくれるんだけど、
うんうん、
これがまたね、こいつは誰なんだと。
ああ、そうね。語り手がそもそも誰なのかっていうところですよね。
これも大きな謎として一つね、
うんうん、
引っ張られていくんで。まあ、だから、リードラーたちの真のその目的は何なのか、
うんうんうん、
そして、さらにその裏にいる黒幕とは誰なのかっていうところが、まあ一つその謎が謎を呼ぶ。
ああ、まあ、タイトルにある通りの。
の部分なんですかね。
ああ、なるほどね、
うん。
確かに謎、散りばめられた謎は多いですよね。読者にとって。これなんだろう、
うんうん、
誰なんだろうみたいな、
うんうん。
まあ、確かにそうか。 そういう意味では、まあ、多分ストレスなくすためにやっぱその伏線をたくさん張るとかなくしたってことなのかな。時系列がたくさんこう入り乱れてくるから、うんうん、例えばこの黒幕の正体は誰なんだろうって考えた時になかなかこう実はあの時の伏線がこうでみたいな構成だと読みにくさが勝っちゃう可能性あるもんね、
はいはいはい、
そういう意味ではあのこう 謎に対する伏線っていうところじゃなくて、うん、本当に楽しさ面白さ、うん、場面の派手さで、はい、なんかこう引っ張ってくる印象ありましたね。
そうですね、まあ、やっぱり、これは、全部で何話だったかな、全部で6話の作品なんですけど、やっぱこうショーごとにね一盛り上がりとこうちょっとフックを一つみたいな感じでやってくれてますもんね。まあ、例えば今回最初の第1話で言うならば、あの銀行強盗が発生したっていうことで、ゴードン本部長がね、あのライトを照らしてバットマンを呼ぶシーン、ここは1ページ丸々使って超かっけえバットマンが見れますね。
ああ、なるほど、確かに。ああ、確かに。
いいよね、このゴッサムのビルに映るバットシグナルとマントを広げてコウモリのシルエットになってるバットマン。
確かに、いやもう伝統芸能ですね。
今回アーティストはデイビッド・マルケスということで、折り返しのところによると我々が扱った中だとシビルウォー2のアーティストですね。
へー、ははー、なるほど。
やっぱこういいよね、こういう現代的なアメコミの絵柄ですよね。あのリドラーとかもさ、めちゃくちゃイケメンだもんね。
ああ、リドラーの描き方って差出る気しますよね。
あのそうね、ジムキャリーが演じてたじゃないですか、映画では。
はい、ありまし
たね。そういうなんかちょっとコメディ感強めのさ、
うんうん、
怖くとうな時もあればさ、すごい知的なさ、
おしゃれイケメンの時ありますもんね。
ジェントルおしゃれイケメンの時もありますもんね。
今回はどちらかというと後者ですかね。
はい、
おしゃれ感強めのリドラーの姿が。
ただそんなに知能犯じゃなかったな今回。
そう、ちょっと今回読んでてなんか、うん、って思われてもなかったのが、うん、リドラーの頭の良さキャラがあんま生かされてないなとは思ったんですよね。
もうちょいこう絡めて使ってさ、そうそうそう、バットマン苦しめる時もあるけど、
今回割と
翻弄されてましたよね状況にね。
あ、そうだね、そう、まあ、2年目だからっていうのがあるかもしれないんですけど、まあ、そのリドラーも割と場当たり的だし、バットマンも結構いいようにやられるんですよね。
あ、そうですね、バットマンはまあ、作中でも突っ込まれてるけど、やっぱりちょっと 弱いっていうか負けてますもんね今回ね。
普段のバットマンであれば、まあ、後出しじゃんけんの強さですよね。いや、そんなこともあろうかと、実はこんなところにこういう用意をしていたんだっていうのが必ず出てくるんですが、今回は、まあ、なかなかその力が発揮できず、まあ、基本的にバットマンはこのリドラーとキャットウーマンを追い続けることになるんですが、追いつけないんですよね。常に一歩先を行かれてしまって、ずっと後手後手で、後を追いかけるっていう展開になってるんで、まあ、いわゆる普段読むバットマンと比べると若手感出ますね。
そうですね、そう、リドラーもさ、途中であの想定外の出来事に陥って致命傷を負ってしまったりしますしね。
あ、確かに。
そうそうそう、
やっぱみんなまだ2年目で若手だったってことですね。これからみんなキャリアを重ねて
ね、自分がその社会人2年目だった時どうだったかっていうことをね思い出すと、
なかなかね、いや、社会人2年目でさ、こんなコスチューム着れますか。
いや、社会人2年目は着れないです、半ズボンです、半ズボン。赤いシャツと緑の半ズボン。
あそこ、まあ、こうアイデンティティを示すような服装できないなっていうつもりだったんだけど、あ、まあ確かに半ズボンだね。
まあ、確かにあの現実の会社でもやっぱ若手のうちは地味なというか、あんまり主張のないスーツとか着てた方がいい。
漏れようとしちゃうもんね。すごいよ彼らは2年目から。
そうね、
だってバットマンがいるから彼らは集まってきたわけでしょ。
そうだね。
ってことはバットマンいなければこういう格好をするやつは普通いないわけじゃないですか。
パイオニアです
よ。パイオニアですよ。よし、明日から猫の格好しようっつって。
あ、コウモリがいるんだったら、じゃあ俺ペンギンで行こう
かな。ペンギンで行くか。
俺謎なぞ好きだし、ハテナって書いたスーツ着るわ。
やばやば。
いや、いいっすね、ゴッサム、
若手時代。
はい。なんかゴッサムはやっぱこういう変なやつがいっぱいいるみたいなことを、ゴッサムの中の人も外の人も今回作品の中でやっぱ言ってましたよね。
ゴッサムの、まあ、変な人大集合という要素あるんですけど、今回の新キャラ、まあ、何人かいるんですけど、私一押しはヘルプ。
ヘルプ。
ヘルプ君。彼はさ、 まあ、いわゆるゴッサムにフリークが集まる前から活動している人だから、
はい、
コスチュームないんですよね。
そうですね。
まあ、
タキシード
着てますね。タキシードを着て、うん、まあ、ステッキを持って、うん、それで戦うっていうキャラクターなんですけど、はい、こんないいキャラが今回初登場かよと思いましたね。
いやー、めちゃくちゃなんか大物感で出てるんで、
うん、
てっきりいるやつかと思ったぐらいですね。
ね、ものすごく完成されたキャラクターで、
はい、
まあ、フリーの殺し屋みたいなキャラなんですかね。
そうですね、まあ、傭兵的な、
依頼を受ければどんな人の依頼も受けるし必ず仕事をやり遂げると。
今回は、まあ、ペンギンに、
うん、
雇われて登場してくるんですが、あ、だからこの服、こういう服着てんの？
あ、合わせんのか、上司に。
上司に合わせんのかな。
あ、そういうこと。あ、さ、プロですね。
終盤の一番の見せ場のシーンでさ、
はいはいはい、
いろんなヴィランの、その、手下？
手下たちが集まる
っていうね。集合するシーンがあるんですけど、
うんうん、
やっぱり自分のボスになぞらえた格好してるじゃないですか。
確かに、ユニフォームだもんね。
ね。
あ、じゃあそうか、ペンギンと働いてるから今回はタキシードで、
うん、
じゃあリドラーの下に着いた時はやっぱり
ハテナ背負うんじゃない？
はあ、プロ意識
ね。え、キャットウーマンに雇われてほしいですね。猫耳とかつけるんですかね。
猫耳つけるんだ。猫耳おじになるのか。すごいな。
このヘルプってキャラは何がすごいかって、
うん、
バットマンの先輩格なんですよね。
すごいジジイっていう設定なんですよね。90超えてるんだっけ、なんか80歳超えてるぐらいですよ、なんですよね。
あ、そうですね。75年前に、すでに、あ、75年前に痩せっぽっちの子供だったっつってるんで、
うんうんうん、
80ぐらい。
80ぐらい。我々の世界のバットマンの同い年ぐらいだ。
そういうことになりますかね。
すごい。
ああ、今度さ、
うん、
グレート小鹿っていうさ、
ほうほうほう、
プロレスラーがさ、
おう、
電流爆破デスマッチを行うんですけど、
すごい、
このグレート小鹿って、
うん、
力道山が始め、力道山の弟子なんですよ。
ほう、へえ。
つまりもう本当に レジェンド、力道山が日本のプロレスを、
はんはんはん、
まあ、スタートさせたわけなんで、
へ
え。御年82とか3とか。
ヘルプじゃん。同世代じゃん。
完全にヘルプなんですよ。
すげえ。
で、電流爆破、
うんうん、
下手したら死ぬよね。
死ぬでしょ。
うん、全日本プロレスの興行でその試合組まれてるんだけど、
うんうんうん、
公式ツイッターで、
うんうん、
史上最高齢、
うん、
サンズの川電流爆破デスマッチって書いてあって、
わあ、いじってやるなよそこ。いじった方がいいのに、逆にね。
いや、チケット一番安い席4000円なんで、
うんうん、
4000円でサンズの川見れるんだよ。
やば
ー。これ収録してる時にはもう間に合わないかな、あ、収録じゃない、配信した時にはもう間に合わないかな。
現代の剣闘士ですね。
まあぜひね、ちょっとグレート小鹿
命かけてんね。
でもそのグレート小鹿を思うと、
うん、
やっぱヘルプは動けますね。
そうね、
うん、
確かに。
だって活動2年目のバットマンって31ってないとかでしょ。
ああ、20代だよか、確かに。
多分ね。
うんうん。
このキレ。
圧倒してますもんね。
圧倒してますよね。すごいね。
すごい。
こうありたいもんですね。
こうありたい。将来はヘルプとして。
うん。まあ、このヘルプもさ、
はいはい、
すごく魅力的な新キャラだったんだけど、
うんうんうん、
もう一人また魅力的な新キャラいましたよね。
はいはいはい。
クソ、クソ捜査官。
捜査官、
はい、
これも本当にそう呼ばれてるのすごいよね。クソ捜査官
こと、名前なんて言ったっけ、もうクソ捜査官のインパクトが強すぎて、
とにかく口が悪い、
ヌーリーですね、
うんうん、
もう何でもクソっていう。
二言目にはクソという、う
ん、クソゴッサム、クソ野郎、クソ爆弾みたいな感じね。もう何でもクソって言うんですけど、
下品、品がない、品が
か、この、ヌーリーは、
うんうん、
政府にというか大統領直属のエージェントみたいな感じですかね。
アメリカ政府を代表する存在として登場しますね、
はい、いるんかな、やっぱこれ、こういう人本当に。
ああ、我々の世界にも、
うん、大統領直属のエージェント
いるんのかな。
いるのかな。
やっぱ想像できるものは大体存在するっていうもんね。
ご存知の通り、グラント・モリソンじゃなくて、トム・キングは、
はい、
CIA の、
うん、
テロ対策センターかなんかで働いてて、で、セカンドキャリアがコミックライターって。
この振り幅が
すごいよな。という経歴の、異色の経歴の持ち主なんで、
うん、
やっぱこう、そのスパイ描写にはリアリティが
あー、なるほどね。
あるのではないかと。
ということはこのクソ捜査官も
みたいなやつも
いるのかも。
いるのかも。
口が悪いやつはいそうだよね。
あ、くし、
なんかストレスが多い職場だから、なんかすごい言葉遣い悪いやつとかいそうな気がするわ。偏見かなこれ。
まあリドラーと交渉するために、
うんうん、
こういうお店なんて言うんでしたっけ？
ダイナーみたいな。
ダイナー、あ、そう、ダイナー、ダイナー、ダイナーってアメリカの映画とかだとよく出てくるよね。
うん、よく出てくる。
こうカウンター式でさ、
はいはいはい。
なんかこうよくわからんコーヒーとか
を。コーヒーをなんかくれるやつよね。
うん、あのウェイトレスの格好したおばちゃんがくれるやつね。
だとなんか大体暴力事件が起きてる気がする映画の中だと。
一回行ってみたいな。
確かに。あのなんかよくわからん目玉焼きとよくわからんコーヒー飲みたいね。
そうそうそうそう。でダイナーでまあ落ち合うというか交渉するんだけど、うんうん、その時お金を払って店員、
はいはいはい、
と客を一回全員みんな外に出させて、
うんうん、
自分たちの部下をこうまあ配置して
全部入れるっていうシーンありましたね。
囲むっていうシーンがあったんだけど、こういうのってまあなんか映画とかじゃありがちだけど、
うん、
やっぱあんのかな。
やっぱりトム・キングが言うくらいはあるんじゃないですかね。
$25,000で、スタッフとお客一回外出ろって言うんだけど、
相場感が分かんないですよね。
$25,000だぜ。
すごいか。2時間
で、ね、めちゃくちゃすごいよ。200万円でしょ。
確かにそうか。
今もう200万円じゃねえか。すごいよな。
私はそのダイナーのシーンで、うん、あのリドラーを無駄にビンタするシーンあるじゃないですか。急にビンタする。これなんか普通に取り調べの方法でありそうだなって
気づいて。もう有無を言わさずね。
とりあえず殴って、ってこう尊厳を傷つけていくっていうやり方。
はいはい、
あ、なんかありそうって思って、怖かったですね。
あの、10人近く、部下を配置してたわけなんだけど、
うんうん、
キャットウーマンがみんな排除してくれるんですよね。
いやーすごい。
こんな強かったか。
すごい。2年目です。やっぱ若手の頃から実力あるんでしょ、こういう人たちは。
イヤーワンの、イヤーワンでセリーナ、こう、バットマンの活躍を見て、
うんうんうん、
あ、私も、あの、そういう風になろうって思ったの、そういうシーンが描かれてるから、まあキャットウーマン2年目ですよね。うん、すごいな。
すごいな。やっぱ伸びるやつは若手の時代から
もう
しっかりしてるんですよ。
そうかそうか、そういうことなんだね。
もし若手が奇抜な服装してきても、
ああ、
こいつは将来のリドラー、将来のキャットウーマンなんだって思って、
なるほど、
優しく見守るのが、
なるほど、
大人としてのたしなみなのかもしれない。
そうか、うちあんまり服装自由、あ、でも結構自由なのかな、何着てもいいのか、あんまり派手な格好してる人いないな。
へえ、うちいるかな。まあいるか。
いる？
いるね。うん。
あ、そう。
結構、いるいるいる。ジャージばっかり着てる人とかいるわ。
もうさ、ちょっと。
お前大人だぞって思わなくはないんだけど。
ね、本当だよ。
まあでも、それは将来のリドラーにつながっていく。
そうか。
緑ジャージのリドラーになるかもしれない。
そうか。
ならねえだろうな。もう結構ベテランだったりするからな、そういう人。周りが何も言えなくなってくるんだよね。
ああ、そうね。なんかそういうのあるかもね。うち、なんか男性はみんな何やかんやネクタイ締めてる。
ああ、すごい、
うん。
ネクタイね。
うん、
ネクタイないな。私も締めないもんな。
あ、そう。うん、まあいいや。
はい。
そう。だから、服装とかじゃなくてな。
はい。能力とね、内面で。
見ていこうよということで。で、なんで、その政府の、エージェントが、
はい、
この事件に絡んでくるのかというと、
どうしてだ。
結局、キラークロックの銀行強盗を陽動にして、
うんうん、
リドラーやキャットウーマンが狙ってたのは、キリストの目だったんだと。
おお。
いうことですよ。
手に入れるとスタンド能力が目覚めるやつですよね。
あ、めちゃくちゃ、その、キリストの目だっていうのが分かった時に、うん、もうすぐ思ったよね。あ、スティールボールランプ。
見た見た見た。
見た見た見た。
透けて見えるやつだ。壁の向こうが。
スケスケだって ありましたよね。
あったあった、
うん。最終的にディオが持っていくやつですよね。
そうだね。あったあった。
あったあった。やっぱ、なんかあるのかね、そういう。キリストのミイラみたいな。
確かにその聖遺物というかその聖人の体の一部みたいなものって信仰の対象になりがちだよね。
はいはいはい、
仏教とかでもそうだもんね。
ああ、そうなんだ。あ、そうそうそう、あるよね。なんか、ブッダの骨。
骨とか。
ね、全国にあって合わせると、ものすごい。
ブッダの歯はね、なんか割ると2つ同じサイズの歯になるらしいよ。
ポケットの中にはビスケットが的なこと、
うん、減らないんだ。だから歯がいっぱい増えていく。
ああ、そうなんだ。めちゃくちゃいっぱい、あ、サメみたいな感じだったんだ。
あ、一生生え変わり続けたのかもしれない。
そうか。いや、だからまあまあ、 でやっぱそれをアメリカ合衆国が手に入れるんだって言って一生懸命やるっていうのもまたね、このキリストの目を持っている人は世界を支配するという、まあそういう
逸話がね、
言われが
あるらしいですが、
でまあこのキリストの目のがどうして今ここにあるのかっていう話もそのシャッフルされた時系列の中でね、
ああそうだね、
語られていくんですね。
だんだん真相が明らかになっていくという構成なんですが、ここでさ、まあ、何回かこう言及されるお芝居でさ、バッコスの神女が出てくるじゃないですか、
はいはいはいはい、
これギリシャ悲劇に出てくる実際にある作品で、だからバッカイとも言われるらしい、日本語だと、バッコスの神女、あるいはまあバッカイって言われるやつで、
はい、
まあ、すごい有名な名作と言われる作品らしいんですけど、
で
それが今回なんだ、時系列を崩したストーリーの合間合間に挟まるんですよね。
そうですね、
まあ、実際そのバッコスの神女の出来事が歴史的に起こったことなんだ、まあ、起こったのかどうか実際は分かんないけど、っていう体でまあ話は進んでいくんですけど、これの構成、私あれ思い出しましたね、ビジョン、
はいはいはい、
トム・キングが書いたビジョンでも、作品の中で途中途中で、シェイクスピアのベニスの商人
が引用されてましたね。
でもこう古典を引用して、はいはいはい、まあ、作品のテーマみたいなとこう関連付けていくみたいなとこあったじゃないですか、
はいはい
はい、今回もなんかそういうことなのかなと思って読んでたんですけど、バッコスの神女って私読んだことなくてちょっとストーリー調べてたんですけど、
はいはいはい、
結構なんか、まあ、いろんなね、解釈というか翻訳あるみたいなんですけど、まあ、大まかなストーリーとしてはディオニソスっていう神様が、まあ、都市国家のテーバイっていうところの、まあ、女性をこう頭を狂わせて怪しい儀式をさせていると、だそれに対してテーバイの王をやってた、誰だっけ、
ペンテウス
が、それを、まあ、邪教だと、外部からギリシャの外からやってきた宗教なんかとんでもないということで、それを弾圧しようとするんだけど、まあ、その結果ディオニソスの怒りに触れて、まあ、頭がおかしくなって、
はいはい、
女性の儀式の場を、まあ、女装して訪れて、それを見ていると、女性たちに見つかって、あ、獣が見てるって誤解されて、まあ、八つ裂きにされてしまうっていうお話、
はいはいはい、
で、この作品に対する解釈いろいろあるみたいなんですけど、私がちょっとさっきパラッと読んだ本だと、まあ、このディオニソスとペンテウスの戦いっていうのは、まあ、一つはギリシャ的な価値観と、その外部からやってきた、外側からやってきた価値観との、まあ、戦いであると、
はいはいはい、
まあ、言い方を変えればその宗教と政治の戦いでもあるし、
なるほど、
あるいはその狂気と秩序、
うんうん、
そのディオニソスが体現する、まあ、頭がおかしいっていう言い方はちょっとおかしいか、
まあその
ルールから解放される、まあ、束縛から解放される、なんかこう貧富の差とかさ、いろんなルールから解放されるっていう価値観と、まあ、その共同体を守ろうとするペンテウスの戦い、
おー、なるほど、おー、なるほど
っていうテーマのお話っていうふうに書いてあって、
はいはいはいはい、
あ、なるほどなと。確かにそう考えると、今回のキリングジョークじゃなかったキリングタイムのストーリーと、まあ、綴る部分はあるんじゃないかなと。
確かに、その、狂気と秩序っていうのは、バットマンのね、そもそもの大きなテーマ、軸になりますよね。
あ、確かに。そもそもそうか。
うん。
だからまあ、で、その、バッコスの神女のストーリーの中だと、まあ、キャラクター、その神女の登場人物に言わせると、まあ、人間の知識にとって、まあ、計り知れないものがあるんだと、世の中には。だから人間の知識で神々に挑むとひどい目に遭ってしまうんだ、なんてセリフがまあ出てきたりするし、まあ、これ確か作品の中でも引用されたセリフなのかな。
解説書でも、まあ、神を愚弄すると悲惨な目に遭うぞっていうのが教訓となってるんだって書かれてますね、
で、そういうふうに考えると、なんかこの目玉争奪戦、誰がこの目玉を手に入れて、まあ、世界を支配するんだ、いうふうなものとこう対比して考えると、やっぱこう目玉でこう世界中を見通して世界を支配するって、やっぱこうこの世界をね、こう秩序立てていく考え方じゃないですか、
はいはいはい、
全部俺のものにしてやるぞってね、はいはいはい、でそれに対してまあそうじゃないやつらっていうのが後半どんどん集まってくるじゃないですか、
うんうんうん、
まあ狂気に侵されたやつらですよね、
はいはいはい、
仮面をかぶって、
はい、
普段とはしないような服装をして、
ああ、
まあ、犯罪行為を繰り返すやつが集まってきて、じゃあそこと、まあ、クソ捜査官、アメリカ政府、まあ、秩序と、そのまさに混沌の戦いにどんどんなだれ込んでいくっていう構成が、そのバックスの神女と対応してて、おトム・キングっぽい。
なるほどね。
って思いましたね。
確かにこれ、秩序と、その、混沌っていうような、二軸で見てくると、引用された、バックスの神女も、なんつうか、こう、何こう、響いてくるな。
最初の読む時よく分かんなかったんですけどね、私も。何やってんの、何の話って思ったんですけど、
はいはいはいはい、
調べたらでもそういう話だったみたいですね。
なるほどね。そしてまあ、その、なんだ、自分がこう、獣の首だと思っていたものが、
うん、
まあ、実は息子の首なんだよね。
自分の息子の首だった
と。まあ、こういう物心化というか、なんかその、ものをちゃんと見れない。
ああ。
っていうのも一つ、こう、テーマになってますよね。
ああ、なるほどね。確かに。
キリストの目の争奪戦なんですけど、うんうんうん、
はい、
まあ、そうですね。実はこのお話の、こう黒幕、
うんうんうん、
誰なのかっていう部分なんだけど。
お、誰だ誰だ、
これさ、
うん、
読めました？
ん？
え、つまり、黒幕が判明するのが、
はい、
第5章？
だいぶ後半ですよね。
うん、
もう最後の方に。
第5章の最後のページでようやく黒幕が判明するんですけど、
うん、はい、
予想ついてました？い
や、知らん人でしたね、なんなら。
あ、そうでした
っけ？初めましてでしたね。
そうか。
誰だ誰だって思って、おお、知らんやつ出てきたな。
あら、そうかそうか。結局黒幕はですね、
はい、
クロックキングだったんですね。
お誰
って感じです。やっぱ私はこのクロックキング出てきた時に、
うん、
あ、クロックキングかって思いましたね。クロックキングはまあその名の通り時間にこだわりが強い犯罪者で。
あ、まあ確かにクロックキングって名前で時間にだらしなかったらちょっと面白いもんね。
で、別に時を操ったりするキャラじゃないんですよね。
あ、そうなんだ。
はい。
てっきり予言者キャラかなんかだと思ってて。
なんか今回の作品だと、めちゃくちゃ物事を見通してて、
うん、
こんなやつだったっけって思いましたね。思わず違うキャラなのか
な。先の先まで見通して何秒後に何が起こるか。
私の知ってるクロックキングは、顔が時計なんですよ。
アンパンマンのキャラクターじゃないですかね。
時計マンです。
時計マンじゃないですか。
なんですけど、今回は、アニメシリーズと同じ、時計のメガネをかけてるキャラクターになってましたね。
まあ、そう、確かに時計のメガネかけてるやつだと思うと、だいぶやばいやつですね。怖いわ。
さっきもちょっと話したけど、
うんうん、
その語り手が黒幕なんだが、うん、その、まあ、午後4時31分とか。
はいはいはい。
ずっとその、まず時の話から、こう語りを始める。
うんうんうん。
まあ、これで気づくべきでしたよね。
おー、なるほど。
あ、クロックキングかってね。だからもう、勘のいい人だったら、
うんうん、
この作品、こう、最初のもう一コマ目で気づいたんじゃないですか。
ほう。
黒幕だ。
え、それもすごすぎるでしょ。ほぼバットマンでしょ、それ。
3月4日、午後4時33分。
ん？
分が1分単位まで語られてる。これは時間にこだわりが強い。クロックキングだって。
すげえ。
いたんじゃないかな。
さすがだな。
クロックキング時間にこだわりが強いんで、
うんうん、
お家に訪問するときも、
うん、
ぴったりチャイムを鳴らさないといけないっていう。変質っぷりを発揮してましたね。
厄介だな。
まあ今回実は全てをクロックキングが仕組んでて、
うんうん、
キリングタイムっていう今回タイトルなんだけど、
はい、
めちゃくちゃかっこいいタイトルだが、
うん、
これ時間をまあ殺す、
うんうん、
暇つぶしって意味なんだよね。
かっけ
ーね。
かっこいい。
暇つぶしとキリングタイム、やっぱあれね、日本人は横文字に弱いんですかね。
キリングタイムしてくるわ。
かっこいいと思うもんね。ということでね。まあ、動機もね、別になかったっすね。
あ、そうね。ちょっとそれ、まあ面白さだって、ちょっと面白かったですよね。
うん、
こんだけ大騒動を起こして、まあ、目玉を追いかけ続けたわけなんですが、結局、クロックキングはその目玉にの執着は全くないんですよね。
はい。途中で乗ってた、飛行機の
CA さんに。
CA さんにあげちゃう。
あげちゃうぐらい。彼にとっては本当にキリングタイムができればよかった、
はい、
もう王者の風格ではないですか、これは。
いやー、すごいですね。まあ、解説でも言われてたんだけど、
うんうん、
なんかトム・キング、こう B 級ヴィランをなんかこうパワーアップさせるというかさ、
ほうほうほうほう、
なんか格上げするのがこう上手よね。
あー、なるほど。あんまりこう人気がないというか注目されてこなかったってキャラクターの格を上げて、
うん、
こいつやっぱすげえな、新しい魅力を引き出す。
そうそうそう。トム バットマンの連載をトム・キングが担当してた時はさ、うんうんうん、やっぱカイトマンですよね。
ああ、
ヘルイエー
っていうやつか。確かに、確かにカイトマン。
カイトマンなんて、だってタコを飛ばす技術がすごい人ですからね。
最後までこれタコ飛ばすっていう能力だけでかっこよさ上げてったもんね。ああ、確かに。確かにそうだわ。めっちゃかっこよかった。
今回も時間にきっちりしているっていう、ただ一点で、ここまで。
ちょっと今回盛りすぎた気もするけどねほぼ予言者になっちゃってるけど、うん、まあ確かにそのマイナーキャラの格を上げるっていう意味では最高のシナリオでしたね、
はい、最後ちょっと時計の針がずれちゃってたことでバットマンに捕まるっていう、うん、いいキャラしてましたよね。
キャラに注目してみるとやっぱの、うん、魅力をいっぱい引き出してくれるストーリーでしたよね。
そうね、
リドラーもキャットウーマンもバットマンも含めてだけど、うん、若手時代のうまくいかなさとか、
うん、
こういうのも描いてくれるし、まあ、よく知らないキャラクターというかマイナーなキャラクターの魅力も高めてくれて、
はい、新キャラもバッチリ、
新キャラもハマるし
っていうね。いやでもこのさ、最終的にさ、
うん、
数百人単位で人死ぬじゃないですか。
ああ、百何十人死んだとか言われてましたね。
これをやったんだな、
うん、すごいな、
クロックキングが、うん、すごいことですよね。あともう一個やっぱりこのお話、こんだけみんなが追い求めてた、
うんうん、
そのキリストの目、
はい、
の、 あの正体が判明するんですけど、
うんうん、
ここも上手じゃなかった、上手というか、
これね、
壮大で良かったですよね、
うんうん、
あの、まあ、途中でね語られるバッコスの真理を、
うん、
そしてそれを、まあ、あの戯曲として初めて、何、初演っていうのかな、
うんうんうん、
初めてその、演じた時に、まあ使ってた石仮面、
石仮面、ギリシャ悲劇仮面つけてあるからね、その仮面をの目玉か、
うん、え、ギリシャ悲劇って仮面をつけて演じるっていうそういうものなんだ、
うん、なんかね、それも読んだ本に書いてあったんだけど、役者が当時ものすごく少なかったんだって、
はいはいはいはい、
なんで一つの公演も3人ぐらいで回すしかなかったらしくて、仮面を付け替えて何役もやって、
はいはいはいはい、ヒーローショーと一緒だ。
そうだね、ヒーローショーはギリシャ悲劇から始まってますね
そうだったんだね。あのほら戦隊ものってさ、
うん、
5人ヒーローいなくちゃいけないじゃん。
そうだそうだ、
だけどなんか序盤は3人しか来ないんですよ
ほうほうほうほうほう、
で代わりに戦闘員がいるんですよ。
あ
ー、
みたいなやつ。なるほどね、
うん、で、あの中盤1回こうなんか客いじりのコーナーが挟まるんだけど
うん、うん、
その間に戦闘員が2人いなくなり、
ほうほうほう、
ヒーローが5人になるんですよ。
あ、いいねギリシャ悲劇です。
ギリシャ悲劇ですね、仮面を付け替えることで
人格を変えていくと。
人格を変えて、なるほどねまあ今回さ、
はい、その仮面ですね、はい、
すごかったよね、
最初はそのギリシャ悲劇の公演で使っていた、
うん、
バックスの神女で使っていた、これ誰の目玉って言ったっけ、ペンテウスの目かな。
そう、殺された
ペンテウス役を演じる時の仮面の目をがそもそもの始まり、
はい、でそれがまたこれが壮大で面白いのがさ、
うん、
アテネがさ、
うんうん、
なんだっけ、スパルタ、
スパルタに滅ぼされて、
滅ぼされた時に、アテナの目、
うん、
女神の目、アテナの目として、この目を持つ者は世界を支配するっていうような感じでスパルタ王のところに行くんですよね。
手渡されることになり、
うん、
それがまた後々
、
コンスタンティヌス一世の手に行ったのかな、
はい、
当時の教皇でしたっけ、
皇帝、ローマ皇帝として、
ローマ皇帝コンスタンティヌス一世か、
あのコンスタンティヌス一世とかスッと言ってるけど知ってる、これ結構常識、
わー、わからない、世界史選択だった時代を高校生の頃を思い出しました私は教皇だったか皇帝だったかそんなんかなって、
私はコンスタンティヌスって言われても全然ピンとこないんですけど、
なんかキリスト教をローマ帝国に広めたとかなんだかした人じゃなかったっけ。
あ、そうなんだ、
あ、やっぱ全然違ったら申し訳ない。
いや、あってんじゃない、ローマ帝国の皇帝として初めてキリスト教を信仰した時
代。ああ、じゃあそうか、
らしいですよ。ということでね、で、そのだから、もともとは全然関係ない演劇の目玉だったのがアテナの目玉として、渡り、それがキリストの目としてコンスタンティヌス一世のところに行き、
うん、
でなんやかんやという形でここからも旅をするんだけど、
キリストの目としていろんなところに、うん、まあ、流れていって、
でラーズ・アズ・グールが手に入れ、それをバットマンが受け継ぐという流れだったんですね。
バットマンの持っていた目玉だったんですよね。
そうそうそう。
ラーズアズグールの、うん、もう今回登場しますけど、そのちゃんと後継者として認めてたんだなっていうのを改めて感じましたね。
そうね。
あんまこうプレゼントとか渡すタイプじゃないと思ってたんで。
いや結構やっぱラーズは好きなんじゃないんですか。
こんな評価してるんだね。
うん。探偵って呼びますよね。
ああ。
一応何？義理の息子を。
義理の息子なのか一応
かねえ。
そうか、なんか、うん、どうなん、同意のないあれはあれなのかという気もしなくはないが。
でバットマンとタリアの子供がダミアンだもんね、
うん、
でタリアのお父さんだからダミアンから見たらおじいちゃんだもんね。
おじいちゃんだもんね。
だからバットマンから見たら義理のお父さんですよね。
そうだね。じゃあ息子の印として、息子って、まあ、後継者かこの時はまだね、うん、バットマンにこの目玉を渡していたと。
はい。
あのもう目玉自体は本当にただの目なん石、
そうだから
仮面の部品でしかないんですよね。
別に力とか ないわけなんだけど、こうすごいこの歴史の流れの中でどんどん意味が付与されていくんだよね、
うんうん、どんどんどんどん格が上がっていって、うん、単なる石ころが、
うん、
これ面白いよ、ね、
面白い。
しかもそれがペンテウスの目なのもいいよね、
うん、そう、そこがさすごいなと思って、
真実を見極められなかった、
うん、
ペンテウスの目によっていろんな人たちがまた同じようにね、過ちを繰り返すと。
まあ呪いの品ですよね。
呪いだよねこれ本当。
いやこれかなりの力技だったけど、
うん、
こうそのバッコスの侵入と、
はいはい、
このキリングタイムのバットマンの物語を、
うん、
もう繋いだよね。
繋いだね。
繋いだね。
ぐっと繋いだね。
ぐっと。
こう、あ、そうだね。
このストーリーテリングの手腕はやっぱすごいよ。冷静に考えると関係ねえじゃんっていうか。
関係ねえじゃんって、
ね。すごい虚無なんだよね。
うんうん、
ただの仮面のワンパーツだった目玉をみんながあの権威あるものとして必死にこう取り合って、そのせいで何百人も
死ぬ、何百人も死んでいくっていう、このなんというか虚しさあるよね。
やっぱトム・キングってそういうさ、なんかこうドライというか、
あ、
ね、虚無主義的なところありますよね。
そうだね。
ニヒリズムというか。
そうだね。確かにこの最後のそのなんだ、いろんなヴィランたちの部下、下っ端と警察がこう戦うっていうシーンでも、その虚しさというかさ、その一人一人の死に様みたいなものを淡々とずっと書いていくっていうシーンがあるじゃないですか。
あるある。
あの、そこなんかもなんか、なんか虚しいなっていう気がするよね。
うん。
なんか悲しいな。何の意味もないんだなっていう気がしちゃって。
やっぱりその、戦争とか、
うん、
そういう策略とか、CIA として関わった時の経験が彼の人生観とか死生観みたいなのに反映されてんのかな。
おお、確かに、
ね、
そう思うと、
うん、
この本の帯に書いてある、うん、こう真実を見極めろっていうのもなかなかね、
お、
意味深いものに感じられますね。
確かに、
なかなか真実は見られねえってことですね。
そうですね。はい、というわけでバットマンキリングタイムでした。
なんか喋ってたら、うん、これめっちゃ面白いなって気してきたね。
私も読み終わった後に、
うん、
まずちょっと、あ、最初にね難しいとかって言ってたけど、
うんうん、
なんかこれどういうお話なのかなっていうふうに、う
ん、なんだこれって思ったところは、まあ、なくはなかったんですけ
けど、こうやって整理してみると結構そのやっぱ軸があって、
うんうんうん、
でそのストーリーテリングの上手さもあって、まあ、キャラクターが面白くて、あのお宝をいろんな陣営が取り合うっていうのは、
そう、ね、騙し騙され追いかけっこみたいなね、良さはあったけど、
シンプルに面白かった、最初から面白かったんだけど、うんうん、まあ、やっぱ全体のを通して作品としての完成度みたいなのがあるって思ったね。
確かにその時空がちゃんと一本筋通ってたんだなっていうのをなんか改めて発見できましたね、うん、
はい、なんか話してるとこ
うい
う発見があるからいいですよね。
面白い、
面白いですね。
よかったな。
まあちょっと黒幕とかネタバレしちゃったけど、
うん、
最後この目を誰が手にするかとかっていうところにもまたね、一ツイストあって、
ああ、そうですね、そうだね、
ああ、よかったんで、
じゃあ最終本当の最後に誰が手にするのか、
うん、
手誰が、
はい、ということでね、そういうあたりも含めて、もしまだ読んでない人がいたらぜひ
ぜひ読んでみてほしいですね。
これ電子になってんのかな。
あ、そっか、もう電子化してるもんね、 DC もね。
そう、ど
ん
どん DC コミックスももう今や日本語翻訳が電子書籍で読める時代ですよ。ありがてー、
ありがてー。
いやもう 本はね勝手に増えてきますからね。
ね、
本とブッダの歯は勝手に増えてくるんですよ。
ああ確かに似てるところあるよね。
あまだ買えない。電子じゃなかった
な。で、まだ電子になってないか。はい、まあ、いずれきっと電子になると思うので。
はい、ぜひぜひということでございます。
はい、
はい、それじゃあいつものお願いします。
はい、番組へのご意見ご感想あれば、
うん、
ツイッターハッシュタグ、まあツイッター X ハッシュタグ、うん、翻訳アメあられをつけてツイートしていただくか、
はい、
メールをいつでもお待ちしております。
はい、
メールアドレスはアメコミアメあられgmail.com アメコミアメあられgmail.com アメコミのコミは COMI です。語ってほしいアメコミのリクエスト、
うん、
あるいは読んだアメコミの感想、
うん、
などなど、
はい、
もう何でもかんでも送ってください。お待ちしております。
はい、お待ちしております。そう、何でもかんでもね。まあでもやっぱそうよ。語っていく中で、あ、これって、あ、こうだったのかっていうね。
言葉にしていくとね、
うん、
自分の思いもよらなかったところにたどり着いたりするから、
はい、
まずはやっぱ喋ったり書いたりすることがいいのかもしれません。
いいのかもしれませんね、
うん。
はい。来週はいかがいたしますか？
来週は、何やりましょうかね。なんか決めてたような気もするな。
デビルズキャンディーって書いてあります、
ね。ああ、デビルズキャンディー。
はい。
やりましょう。
はい。
これは電子書籍になってますね。
はい。
DC でもマーベルでもない。
お、
アメコミ。
アメコミ。
でも日本語で読めるということで。
はあ、なんかちょっとこう、漫画っぽい、あの、日本の漫画っぽい感じですね。
私は表紙を見て、めっちゃ秋田書店っぽいなって思いました。
チャンピオン系列。
チャンピオン系列の匂いを感じて、
はあ、
ちょっと楽しみですね。
あ、これ、そっか、わかんないけど、作画も、つまり、ライターもアーティストも向こうの方なの
かしらね。もう国籍とかそういうのもう関係ないんだね。
うん、そうなんですかね。どうなんでしょうか。分かりませんが、まあちょっとねやっていけたらなというふうに思います。
はい、
はい、それではまた来週、さよなら。
バイバイ。この作品で目玉はさ、
うん、
こう世界を見通して世界を支配するものとして扱われてるじゃん。
そうですね。
でこの作品で唯一作中でこう目玉を失ったキャラがいるじゃないですか。
はあ、クソ捜査官ですか。
クソ捜査官、最終終盤のドタバタの中で目玉を失って、
はい、
バットマンへの復讐を誓って終わっていくじゃないですか。
そうですね。なぜかめっちゃかわいそうでしたね。はあ、もうあのクソとバットマンしか喋れなくなってしまったんで、
これ再登場してほしいね、ヴィランとして。
まあ確かに1回で使い切るには惜しいキャラでしたね。
ファックウーマンとか。
しょうもな。